人たちのクラシック談話。
ほちゃんです。
あずちゃんです。
なこちゃんです。
今日もゆとくら始めます。
お願いします。お久しぶりです。
すいません、はい、あ、お久しぶりです。最初にちょっと前回の訂正を一個したいことがありまして、はいはいはい、あの前回、うん、あのバッハの話してて、バッハの末裔ってなんかあんまり記録が残ってないらしくて、うんうん、なんかちょっとはっきりはわからないから言えないって話をしたんですけど、
はいはい
はい、あの実は一人あのお笑い芸人になってる方がいらして
ドイツで、
え、それがですね日本に いらっしゃるみたいなんですよ。
え、そうなの。
厚切りジェイソン。
そう、アメリカのサンフランシスコ出身の方で、あのタイムボムっていうお笑いコンビのニックさんっていう方が、留学生として上智に大学入って、そっから日本にいるみたいです。はい。全く知らなくて。うん、で、なんか、それを私、あのちゃんの、あの、オールナイトニッポンちょっと聞いてた時に、うんうん、あの、南キャンの、あの、山ちゃん、
はいはいはい、
山津さんがゲストに来てて、うん、で、なんかあの、タイムボムのニックはバッハの末裔だからなみたいな話が急に出てきて、え、そうなのと思って、
ちょっとびっくりと。
マジか。
そう。らしいよ。
で、
今はなんか東進ハイスクールの予備校講師してるらしい。
へえ。まあ上智だもんね。
じゃあそれが訂正で。
ちょっとそれ訂正でした。はい。
なるほど。
すごい。おばの友達にジョージ・ルーカスがいらっしゃって、13歳のクリスマスの日にプレゼントとして1億円のレコーディングスタジオを買ってもらったぐらいの感じの方だそうですよ。
すごいお家。なるほど。
はい、はい、気になる方はちょっと調べてください。はい、以上です、
はい。ありがとうございます。
さあ、気を取り直して、じゃあ、バロックの話に戻りまして。
はい。
今週は誰についてですか？
今週と、まあ、次回ビバルディについて、触れていきたいと思います。今週は、ビバルディってどんな人だったりとか、まあ、その生涯について、でそれで、次週はそのビバルディの生涯括弧途中から、まあ、その式についてやっていきたいと思います。
はい、
ビバルディってどういう人っていう話なんですけど、18世紀前半にヨーロッパで人気を博したイタリア人の音楽家です。だいたい1677年頃に生まれたらしくて、まあ、1741年に、まあ、ウィーンで、亡くなられました。でビバルディは卓越したバイオリニストでもあり、作曲家でもあり、そして指揮者としても活躍しておりました。でちなみになんか60歳前後にはなんかオランダに招かれて、現在でいう、まあ、完璧 なんかそういうものっていうわけではないんだけど、音楽祭のような行事、総監督の仕事もしたと言われています。ただなんか晩年はウィーンで過ごしたんですけど、お金がなかったため亡くなった際はウィーンの市民病院の共同墓地に埋葬されたらしいんですね。ただちょっとこの話についてはまた次回、触れていきたいと思います。さてじゃあビバルディ幼少期、まず、ビバルディの父親がベネツィアの聖マルコ大聖堂で演奏する、まあ、凄腕のバイオリニストでした。まあ、そのためもう小さい頃から息子にも、音楽の手ほどきをしていたんですけど、ただビバルディ自身は音楽家ではなく、よし自分は聖職者になるぞって言って、その聖職者司祭の道を志します。でそれもあって15歳で剃髪式を受けて聖職者となるための勉強を開始したんですよ。でそれで、まあ、まあ10年間頑張って晴れて25歳で司祭になりました。またビバルディの先祖代々、まあ、赤毛だったため赤毛の司祭とも呼ばれていました。
そうなんだ。
でこの後からなんかちょっと面白いエピソードって言ったら軽いのかもしれないんだけど、まあまず、まあ、ビバルディ自身に喘息の持病があったんですね。 で、それを理由に、まあ、教会で司祭のする、司祭の仕事を、まあ、あんまり多くすることはなく、まあ、どちらかというと作曲に精を出してたんですよ。で、そのことからミサを行わない司祭と言われたりもしてました。まあ、これが一般的な文献なんですけど、もうちょっと調べた結果、なんか、まあ、諸説なのかもしれないんだけど、面白いエピソードがあったので、拾います。何やら、その表向きはそのね、じゃあ喘息があるからあんまり立てませんっていう、名目だったんだけど、なんとなんかミサをあげてる最中に楽奏が湧いてきたりとかすると、ミサの方をポーイって放り出して別室で作曲に夢中になっちゃってなんかそんなことがあったから、それ以来ミサを行わせてもらえなくなったらしいっていう話があるんですよ
結構変わり者っぽいね、うん、
で、なんかそのことを聞いた同僚から、え、お前マジみたいな感じで冷やかされたりしたら、そしたらビバルディは、いや、別に決してそういうわけではなくて、自分は病弱だからミサの間立ってることができないんだよ、だからね、中座ね、なんかせざるを得ないんだよって話してたっていうお話が出てきました
すごい、うん、結構変わり者そうだね。
そうだからなんか本当綺麗に文献を読むと、なんかその喘息持ちで体が弱いからってなんだけど、なんかいろいろ探していくと、なんかあれみたいな、あ、なんかメロディー浮かんだよし3曲でボーンっつってミサ放り投げちゃって、まあなんかそう変わり者だし、なんか結構自由人らしいですね、生涯にわたって、
うんうんうん、
この一節だけですごい分かりやすいと思うんですけど、
うん
うん、
そんな自由人のビバルディなんですけど、まあ司祭となって、司祭となったと同時にベネツィアにあるピエタ養育院で音楽指導の職に就きました。このピエタ養育院っていうのは1346年に設立された孤児院のことを指します。で、当時のベネツィアの養育院では音楽の素養のね、才能のある子どもたちが練習を重ねて資金集めのために演奏会を開いたりしてたんですよ。ピエタ養育院も、まあ、例に漏れず、ピエタ養育院では修行訓練のために音楽の才能がある、まあ、女子女の子たちを集めて弦楽オーケストラを編成して、演奏会を開催していたりしました。しかもその演奏会っていうのはとても素晴らしいということで有名で、なんと当時ベネツィアの観光名所の一つになっていたらしいです。
へ
え。で、
スポットだね。
そう、しかも、ビバルディ自身、子どもたちを指導するとともにたくさんの名曲をこの施設のために書いて、自らもソリストとしてバイオリンを演奏してたしたりとかして、まあ、力を注いでいたんですね。で、そんな養育院での活躍が評判となって、やがてベネツィアを代表する人気作曲家となっていきました。で、また彼女たちの練習や演奏のために多数の、ね、協奏曲コンチェルトを作曲し、それらがアムステルダムやロンドンで出版されて、それがきっかけで広くヨーロッパで知られていったのも、その、ビバルディが、まあ、ベネツィアを代表する人気作曲家になってたっていう一因になっています。
んー、
で、ビバルディの作品で協奏曲っていうのは全部で450曲以上、まあ、大体500曲、すごい数ですよね、残ってるんだけど、そのうちの約半分にあたる230曲以上はバイオリンを独奏楽器とするコンチェルトとなっています。まあ、中には合奏協奏曲のタイプだったり、まあ、弦楽器のためのものもあったりするんですけどね。で、出版された協奏曲集のうち、当時の有力者に検定された4つの曲集には、表題が付けられていました。それが作品3、調和の霊感、作品4、ラ・ストラバガンザ、これはまあ奇抜なものという意味です。で、作品8、和声と創意の試み、作品9、ラ・チェトラ、これは古代ギリシャの弦楽器 来たらのことです。その他には80曲のソナタ、30曲ぐらいのシンフォニア、約50曲に及ぶ歌劇作品だったり、多くの妖怪用作品を残しています。ビバルディってこんな感じの人です。
すごい多作だね、こんないっぱいあるの。
そう、てかとにかくコンチェルトが多い。
てかまだここまで聞くとなんか司祭だし、うん、それでいて教育熱心だし、
うんうん、
作品もたくさん残してるし、すごく意欲的な人生なんだな、
うん、
ちょっと変わり者っぽいけどくらいで済むんだけどね、
う
ん
う
ん、
まあ
やっぱ最初にさ、ほら最初にさ、でも最終的にはその共同墓地に埋葬されたっての聞いちゃってるから、どこでどうなったっていう、
本当だね。
ちょっと残しながら聞いちゃってる。
まあそれについてはちょっと次回まで残しといてほしいんですけど、
はい。
まあただ本当ね、結構自由な方だったっていうのだったり、うん、今回調べてて私恥ずかしながら初めて、あ、赤毛の司祭って言われてたんだって知りました。
ね、
本当だね。
だってほら、あの よく見るやつっていうか、うん、あの、
うんうん、
肖像画とかはさ、白いじゃん、髪の毛
は。まあね、うん、赤にはなってないからね。
そう。まあ、カツラだから、ね。
まあ、そんな感じで、次回もまたお楽しみください。
はい、じゃあまた、
はい、
来週です。
さようなら。